瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週火曜日は瀬戸を教えて Q&A です。今回は瀬戸市シティプロモーション課の峰藤さんから、広報瀬戸の最新号ですね、8月号についていろいろとお話を伺います。ぜひ皆さんですね、手元にあると思いますので、手元でご覧いただきながらですね、お聞きください。峰藤さんのお電話がつながってます。峰藤さん、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いいたします。さあ早速ですが、今日はこの広報瀬戸最新の8月号の紙面から注目情報を教えていただけるということで、はい、先ほども言いました、皆さんもうお手元に、ね、届いていると思います。ぜひお手元に取って、ご覧いただきながらお聞きいただければと思います。さあまずは表紙からいきましょう。
はい、
いやー、楽しげなこのサッカーをしている写真ですけどね、
はい、
いや選手の皆さんもいいですが、お子さんがまさに今蹴ろうとしている。
そうなんです。
もう笑顔いっぱいで、はい、この交流のこれいいですね、いい写真ですね。
ありがとうございます、はい、今回のこの写真はですね、はい、女子サッカーのなでしこリーグ一部に所属するチームである、はい、アサヒインテックラブリッジ名古屋の練習場が旧小瀬戸小学校跡地に建設されまして、はい、6月18日火曜日に竣工式が行われました、はい、それで、表紙の写真はその式典後にこけら落としとして行われた小瀬戸保育園の園児の皆さんとのサッカー教室の様子になります、
はい、
写真に写っているお子さんがおっしゃられたように本当に楽しそうにしているのが、印象的な写真になっているかと思います、はい、この練習場の名前はアサヒインテックウーブンフィールドといって、はい、この英語のウーブンには、より合わせる、はい、編み込むという意味があるそうです、うん、ラブリッジ名古屋と地域住民が交流し、ご縁をより合わせる施設にしたいという思いが込められているとのことで、はい、表紙の写真はまさにその思いを象徴するような一枚になったんじゃないかなと思ってます、
ね、そう
ですね、はい、でこの練習場は自由に見学もできますし、うん、はい、8月から有料になりますが予約制で一般貸し出しも行っているとのことです。で貸し出しをしている施設はサッカーコートの他に体育館もありまして、はい、バスケ、バレー、卓球ができる設備もあり、はい、他にもスポーツ以外で吹奏楽などでもお使いいただけるとのことですので、詳しくはラブリッジ名古屋さんのホームページをご覧ください。
そうなんですね、この施設がですね、有料でも、ね、貸していただけるということなので、はい、ちょっと場所探している方にとって嬉しいですし、スポーツだけじゃなくてこの吹奏楽でも伝うことができるということなんですね。
そうですね、はい、
ぜひたくさんの方ですねご利用いただければといったところですね、はいはい、でまあ、まず表紙を見ていただいて1枚めくった2ページここにそのなんか関連写真も掲載されてますね。
そうですね、はい、同じく6月18日火曜日に瀬戸市とアサヒインテック株式会社さん、そしてラブリッジ名古屋を運営する株式会社ラブリッジさんの3社で2つの協定を締結しました、はい、1つ目は地域スポーツ振興や健康福祉の増進、うん、はい、地域活性化等を図るための包括連携協定、
はい、
で2つ目は災害発生時に小瀬戸小学校跡地を一時的な避難場所とした際に、うんうん、練習場のクラブハウスなどを避難者の方が利用できるようにする災害時における施設使用等に関する協定です。
あ、そうなんですね、はい、もちろんやっぱりスポーツの振興もそうなんですけれども、
はい、
まあ、地域振興また災害時の対応などだと瀬戸市と一緒になって取り組んでいただくこのパートナーになっていただいたっていうことなんですもんね、はい、これぜひ市民の皆さんにね知っていただいて、またいろんなね交流ができればいいなということですよね、
はい、
はい、さあそしてですねちょっと先に進んでいきますが、また1枚めくって4ページ5ページですが、こちらはですね特集になっていまして、
はい、
これ誰もが安心して自分らしく生きるために困った人の支えになる市民貢献人ということなんですね、こちら、
はい
はい、こちらまた詳しく教えてください、
はい、認知症や障害などが原因で自分で物事を判断することが難しくなってくると、
はい、
財産を管理したり契約を結んだりといったことが大変になります、うん、様々な理由で自己判断能力が不十分な人たちを保護し支援するのが成年貢献制度です、はい、この成年貢献制度に基づいて本人の心身の状態や考えを尊重し、うん、金銭や不動産などの財産管理と、はい、 施設入所の契約や福祉サービスを受けるための手続きといった心情保護を行う人を成年後見人と言います、はい、タイトルにある市民後見人は、はい、成年後見人の中の一つで、うん、一般の市民の方が専門機関による要請と活動支援を受けながら市民としての特性を生かして権利擁護の担い手となります、うん、これから社会の振興に伴い支援する側は人材不足となってますので、うん、この市民後見人は担い手不足の解消だけでなく、うん、非後見人の方と同じ目線できめ細やかな支援ができることが期待されてます。
はいね、大切な役割ですが、具体的にはどんなことをされるんでしょうか。
はい、ご本人の判断能力や生活状況によって支援内容は変わりまして、うん、成年後見人だからといってご本人や家族に代わり何でもできるというわけではありません、はい、できることは、うん、印鑑や預金通帳の管理、はい、施設入所の手続きや支払い、うん、定期訪問で生活状況を確認するなどです、
はい、
手術などの医療行為への同意や毎日の買い物、食事のお世話、うん、賃貸借契約の保証人などはできないことになっています、
はい、
ちなみにですね、瀬戸市内では現在5人の方が市民後見人として活動されているということです、う
ん、なるほど。で、その中のお一人にお話を伺ったってことですね。
はい、市民後見人として活動されている久保田さんに今回お話を伺いました、
はい、
久保田さんは市民後見人として活動する上で大切にしているのはご本人がいかに幸せに過ごせるか、うん、ということです、
はい、
お話を伺いお困りごとがあれば一緒に解決策を考えて快適に過ごせるようにサポートしていきます。いろいろな選択肢の中の一つとして成年後見制度があるということを知ってほしいですとおっしゃってみえました、
はい、
また市民後見人を支援する NPO 法人尾張東部権利擁護支援センターの職員のお二人にもお話を伺いまして、
はい、
センター職員の石井さんは市民後見人には本人の意思を尊重した活動をしていただいていますとお話しされてました、また同じくセンター職員の鈴木さんは今何か困っている方は困っていると声を上げて周りの方に伝えてほしいです、うん、そうすれば必ず支援の輪が広がっていくと信じていますとお話ししてくださいました。
はい、読ませていただくと本当に皆さんの熱意を持って取り組まれているこれは紙面からね伝わってきますよね、はい、
そうですね、市民後見人になるまでの過程では、はい、約2年にわたって研修やグループワーク、実習なども行い、うん、基本をしっかり学ぶということなんですね、それから活動開始時には家庭裁判所が一人一人の状況をしっかりと審査し、うん、後見人の選任を行いますし、うん、活動時は3ヶ月に1回センターの監督人に報告や相談をしてもらっていることなど、うん、しっかりとした制度のもと行われているので、うん、市民後見人になってみたいと思う方も、うん、貢献を受けたいという方も安心して信頼を寄せていただければと思います、
はい、
市民後見人の久保田さんもセンターに相談できるので一人で全て背負い込まなくてもいい安心感がありますとおっしゃっていました。
なるほどね、とてもよく分かったんですがどうですか、峰富士さん自身取材されて何か感じられたことあります？
そうですね、市民後見人の久保田さん、センター職員の2人が、はい、本当にご本人の意思を尊重して寄り添っていこうというされている姿勢が大変印象的で、非後見人の加藤さんも途中からいらっしゃってくださったんですけども、はい、皆さん本当に和やかにお話をされていらっしゃいました、はい、なので本当にご本人が安心して自分らしくいられるように支援する制度だということを皆さんに知っていただきたいなと思っております。
はい、
はい、成年後見制度につきましてお問い合わせやご相談がございましたら、NPO 法人尾張東部権利擁護支援センターか瀬戸市役所高齢者福祉課までお問い合わせください。
はい、ありがとうございます、
はい、
さあそしてですねもう一度今本当にまさにパリオリンピックが熱戦をね振り返っておりますが、はい、ちょっと戻ります3ページに今度でこのゆかりの瀬戸市ゆかりのアスリートがパラリンピックに登場するってことですね。
そうなんです。間もなく始まりますパリ2024パラリンピックに瀬戸市出身の大島健吾選手が出場しますので、
はい、
種目は男子 100m と 200m です。ぜひ熱い声お願いします、はい
ね、3ページに種目と日程が日本時間で掲載されておりますのでぜひこちらご覧いただきまして熱い声援応援を、ね、よろしくお願いをいたします。さあ今回はですね瀬戸市役所シティプロモーション課の峰富士さんに広報瀬戸8月号から見どころなどをご紹介していただきました。峰富士さん今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。